皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。6月10日に気候ネットワークの総会、そして20周年の記念フォーラム、ね、それから記念パーティー、すべて無事終えることができました。今日はね、ちょっとそのあたりの内容等をお伝えしていきたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、ちょっとその総会等のね、お話の前にですね、一つだけニュースご紹介をいたします。風力発電、京都佐賀で市民風力発電西日本に事業展開ということなんですけれども、一般市民から出資を募りながら風力発電事業を手掛ける市民風力発電、これまあ、名前ですね、札幌市が事業エリアを全国に拡大すると、京都府が運営する太鼓山風力発電、こちらね、京都府がいち早く、太鼓山に風力発電を建てて、少しね雷に悩まされたり、いろいろこうね、課題もあったわけなんですけど、それをリプレイスするということで、その後継事業者にこの市民風力発電が選定されたと。で、佐賀県でも、現地の事業者と組んで発電事業を始めるということで、風力はね、北海道、東北、こちらが、風況がいいので、そこで培った、技術、ノウハウを生かして事業を拡大をしていくということですね。で、京都府が持っている太鼓山風力発電の設備は2021年で事業を終了し、それをリプレースする形で、固定額買取制度で、売電する、事業者公募をしていたところ、7000キロワット前後の発電設備を建設するということで、この市民風力発電が選ばれたということなんですね。で、佐賀でもですね、こちら行うということなんですけれども、こちら8000キロワットということで、2021年に運転開始を目指すということです。で、結構ね、大きくなって、2016年度には5000万キロワットアワー発電をした実績がありですね、2025年には、この京都とか佐賀のものも含めて、15万キロワットの、出力っていうんですかね、設備容量が、見込めるということで、かなりね、大きな、事業が、展開されていくということだと思いますし、バイオマスリサーチとも組んで、バイオガスを利用した発電も計画をしているということ。このあたりね、一般市民から出資を募って風力発電所を建設すると。で、こちら、京都のね、京都グリーンファンドの、先駆けみたいなところもありまして、本当にね、市民風車を、北海道で、建てて、それからずっと続けられるということで、ちょっとね、風力発電の、ね、規模も大きいし、その売電収入とかね、そういうところも大きいので、比較するっていうわけではないんですけれども、こういう事業で、市民がね、出資できる。で、市民が主体となった、風力発電事業ということは、どんどんね、増えていくといいのかな、というふうに思って、ちょっと、紹介させていただきました。太鼓山にね、建てるということなので、そういうところも合わせてね、ちょっと関心が高いところかな、というふうに思います。はい。それではですね、6月10日に東京で気候ネットワークの、総会20周年のイベントを行ったんですけども、これ午前中に総会、午後からフォーラム、夜は、パーティーということでね、盛りだくさんだったわけなんですけれども、ちょっと最後のね、パーティーなんかもたくさん、人が来てくれてですね、なんとパタゴニアさんが、パタゴニアのロングルートエール、ね、ビールね、寄贈してくださって、それでみんなで、乾杯をしたということなんですけども、このフォーラムではですね、パタゴニアの、辻社長、日本支社長もね、報告をしてくださって、 て、この、まあ、なぜね、パタゴニアが、その食とかビールにこだわるのかということなんですけども、まあ、ご存知のようにパタゴニアはね、アウトドア、用品、衣服等の販売がメインということなんですけれども、やはり食の方も重要だということで、考えられてて、なんとこのパタゴニアのロングルートエールっていうのは、その名の通りですね、長い根、ロングルートね、長い根の小麦を使用、麦を使用して、発酵させていると。で、その麦は、まあ、多年草ということで、まあ、環境にも、当然、こうね、いいというようなこともあってですね、あえて、まあ、そういう、麦を使ったビールということで、もちろん味にもこだわってますし、無農薬とかね、そういう形で、やってるということですから、まあ、少しね、値段は高いんですけれども、こう、ぜひね、買って飲んでみたいビールだな、というふうに改めて思ったところですけれども、まあ、そういうのでね、まあ、夜の、20周年記念パーティーはいろいろ盛り上がりがありました。午前中はですね、総会ということで、私たち気候ネットワークも NPO 法人なんですね。で、NPO 法人というのは年に一度の総会が開催しなければいけないということになっておりまして、ちょうど私たちの年度、4月から3月、これまあ多くのね、会社とか、そういうところで、団体とかでもそれが多いんですけども、それが終わって、決算が終わって、6月頃にいつも総会を開催を、しています。で、これはまあ、NPO にとっては最高意思決定機関ということで、正会員ね、の3分の1以上の出席または委員が、と、あ、もと、あの、必要でして、それがなければ、総会が成立したと、見なされないということなんですね。で、まあ、今年度も、例年と同じように2017年度の事業報告、収支報告、そして2018年度の事業計画予算をね、審議してもらって、それが認められたということになりました。もう一点、定款の変更なんかも、今年は審議をして、これはまあ、あんまり大きな変更ではなかったんですけども、ちゃんと認められたということだったんですね。で、まあ、これ、まあ、活動内容等をね、ちゃんとしっかり報告する、あるいは、まあ、特に重要っていう言い方がいいのかどうかわかんないんですけども、経理のね、報告、収支報告、これ、まあ、気候ネットワークもかなり大きくなってますので、100万円とか200万円だとね、そんなに難しくはないんですけれども、6000万円強の収入と支出がありまして、それをしっかりとね、もちろん領収書は必要なものは全て揃えていますし、お金の出入りね、入ってくるとき、はい、出ていくとき、そして、しっかりと管理されているかということをね、まあ、透明性を持って、処理をしていかなければいけないということなんですね。で、私たちはもう当然こういうものも公表してまして、まあ、NPO 法人として、まあ、できるだけ、情報は、外に出して、透明性を持ってね、まあ、活動を続けていくということなんですけども、2017年度はまあ、6000万円強の収入があって、同じくらいの支出があったと。少しだけ、まあ、黒字っていうんですかね、プラスになってはいるんですけれども、前の年、2016年度から比べると、ちょっとだけ、減っているんですね。500万円弱、まあ、収入、支出とも減った。ということなんですけども、まあ、大きな、寄付なんかが、ちょっとこうね、2016年度に入ってたものが入らなかったというようなこともありました。はい。またこれあたりはね、しっかりとホームページとかに載せていきたいなというふうに思いますけれども、まあ、2018年度どうしていくかというようなこともね、あって、活動計画、私たちの重点活動というのは、脱炭素社会の見える化であったりね、脱石炭の実現に向けて、大規模排出源を止めていく再生可能エネルギーの、まあ、 100% 主流化というようなことをね、大きく掲げ、そしてそのための組織体制の強化、この4つを重点活動にしていくと同時に、まあ、継続していくことは、必要なので、国際交渉から地域の活動までちゃんとやっていきますよ、というね、そういう内容のものになって、まあ少しね、いろいろご質問とかは出たんですけれども、大きな、この方向性とか報告には、意義っていうんですかね、異なる意見は、なかったということで、全部承認、無事承認されたということで、めでたく2018年度の、まあ、活動、すでに入ってはいるんですけれども、正式にこのね、まあ、年度が、活動が認められて始まったというようなところがあります。まあ、会計、総会そのものは、まあ、日本、気候ネットワーク全国に会員さんがいますので、なかなかこう全員がね、集まるってことはないんですけども、多くの方がまあ、委員をしてくださって、で、そして、まあ、総会には、2、30人の方が集まっていただいて、まあ、ちゃんとした議論ができたということだというふうに、思います。で、午後からのフォーラムをですね、結構大きな会場だったんですけれども、まあ、やはり京都よりね、人口も多いというようなこともあって、多くの人が集まってくださる。とはいえ、なんか6月10日はね、いろんなイベントとかに重なってたということまで、ね、まあ、どっちに行こうかな、みたいに迷われる方も多いんですけれども、かなりね、たくさんの方が、来てくださいました。こう、まあ、目玉というんですかね、第1部では、音楽評論家、作詞家の湯川玲子さん、それからタレント、メイクザルールキャンペーンね、呼びかけくださった、ルー大柴さんがね、なんと対談、ちょっと異色だったんですけども、対談をしてくださって、まあ、ずっと気候ネットワークを支えてくださっている。特に湯川玲子さんなんかは、COP3 の時にね、まあ、それまでも環境への関心を持っていて、COP3 の時にやはり温暖化、重要じゃないかということで気候フォーラムが、あって、あ、これは、いい組織なんだな、ということで、まあ、会員になってくださったということなんですけれども、まあ、そこから気候ネットワークからの、情報等をしっかりね、まあ、受け止めてくださって、で応援してくださってるってことがね、まあ、おっしゃってたっていうのは、まあ、我々としても嬉しかったなというふうに思うんですね。で、まあ、そういうところでですね、湯川玲子さんもかなりね、お年なんですけど頑張って、私たちの最、フォーラム最後まで聞いてくださったというようなことがありました。ルー大柴さんなんかもね、歌を披露してくださったりということがあったんですけども、後半の部分ではですね、まあ、パタゴニアの、方、から国連広報センター、連合の方、そして株式会社ニューラルというね金融関係の方なんかが出てくださって、それぞれこれから、今まあねそれぞれの活動がどんな、課題を持っててこれからねどうやって突破していくのかということで私たちがこれから脱炭素に向けて、何をしていくべきかということでいろいろな試算をいただけたかなと。いうふうに思っています。加速する脱炭素革命ね、そういうタイトルで私たちもこれからしっかりとね、脱炭素革命、加速させていく、まあ、一員になりたいなと思いつつ、この、フォーラムを、無事終えたというところでありました。ということで、まあ、2018年度もね、引き続き、このラジオカフェも含めて、しっかりと情報を発信していくつもりですので、よろしくお願いします。気候ネットワークの田村健郎が、京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。